今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も後半に入りまして、ようやくこう朝晩が涼しくなったな、クーラーいりませんというふうに言えるというそんな季節がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は今回のこの番組のグリーンコミュニケーションにぴったりのお客様ではないでしょうか。テーマは待ったなしの温暖化防止対策、そんなテーマでお届けいたします。コメンテーターは京都府地球温暖化防止活動推進センター事務局長の木原博隆さんです。木原さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。事務局長ということで、はい、もうあと10歳ぐらいお年上の方かなと、はい、お待ちしてたんですが、意外に若いという感じで、
はい、よかった。ラジオだとこのなんていうか頼りなさが伝わらない見えなくてよかったなと思ってるんですが、
ちなみに40歳ぐらいでしょうか。
40をちょっと超えたところです。
だいたいそんな感じですよね。はい、はい、この事務局長を務めてらっしゃる、
はい、
木原さんがこの京都府ですね、
はい、
地球温暖化防止活動推進センターってなかなか長い、
そうですね、
そういうところです
ね。しかも漢字ばかりで、
本当ですね、
はい、親しみにくい名前ですね。
その温暖化防止活動を推進するための、センターはい、ということですね。
そうですね。
具体的に言うと、
そうですね。もう少し噛み砕くと、温暖化防止活動を進めておられる主役の方をサポートする、その広報でお手伝いをするような、そういうセンターです。とはいえ、広報でお手伝いなんて言ってても何も皆様から信頼していただくこともできませんので。
本当ですね。一体いつ何してくれるのっていう感じですよね。
ですからもう皆様と一緒になって、というよりは皆様にほら、木原来いやって言われて、わかりましたと言って、一緒に活動させていただく。そんなことをしています。
ああ、そうですか。
はい、
すでに京都府にはそういうふうな温暖化防止のための活動をしていらっしゃる方がいろんな分野でおられるという、はい、
そうですね。
あるということですね。
はい。いろんなところに主役の方いらっしゃいまして、
はい、
もちろん市役所の環境の担当の方、町役場の環境の担当の方っていうのももちろんそうですし、企業で頑張ってらっしゃる方ももちろんそうです。で、他にも、京都府知事が委嘱をした京都府の温暖化防止活動推進員というボランティアで活動される方が300人以上いらっしゃいまして、もうこの方が本当に地域に根ざした活動を、取り組んでいらっしゃいます。
ああ、そうですか。あれですね、きっとそういう方々一人一人の活動が、まあ、一番肝心ということかもしれませんね。はい、
そうですね。そういった方々がやってるという姿が、まあ、地域のいろんな方が見られていると。そうすると、なんか地域が動いている、動きが地域に広まっていくかなっていうのは本当に感じています。
周囲を変える力になる可能性がある方々が300人
以上いらっしゃると。
はい、その方々は何かのそういう、環境関連の勉強をされたんですか、地球温暖化防止のための。
はい、特に専門性が必要とされているわけではなく、はい、必要なのは熱意だけです。熱意を持って集まられた方々をもちろん活動するにあたっては一定の知識などが必要ですので、そういったところは、私たちが京都府と連携をしながら研修会を、組み立てていて、そういうところで少し情報面ではお手伝いはしています。
は
い、
ああ、そうですか。はい、まあ、必要な知識の中には一体今地球はどんな、現状にあるのかということを、現状を知るというところが、はい、まずはスタートのような気もいたしますが、はい、
おっしゃる通りだと思います。
はい、もうだんだんこの、 温暖化が顕著になってきたと、
はい、
それによって世界各地で洪水が起こったり、ハリケーン、もう史上まれに見るひどいハリケーンがアメリカのフロリダを襲ったりとか、
はい、
まあ、いろんなこれまでにないことが、はい、いっぱい地球のそこここで起こっているように思いますが、はい、どうでしょうか。
おっしゃる通りで、はい、先日の千葉に大変な被害を与えた台風もそうですけれども、まあ、大きな自然災害というのがどんどん増えていると思います。異常気象っていう言葉をよく聞くようになりましたよね、
はい、
異常気象ってどれぐらいの頻度で起こることを言うのか想像してみていただけますでしょうか。
はい、よく10年に一度とか、はい、50年に一度とか、はい、豪雨災害があったり、
はい、
それから台風が、来たり、
はい、
こう上陸したりという時に、そういう言葉を使いますが、はい、毎年ありますよね、はい、というのがここ数年の、
はい、
状態ですよね。
おっしゃる通りで、一応の定義としては、まあ、30年に一度ぐらいに起こるかなという、
はい、
まあ、異常気象と言われるんですけれども、
はい、
それを毎年、場合によっては年に何回も聞くようになっている。もうこれは本当に異常な状態ですよね。
そうですね。
はい、
もっともっとみんなが、
はい、
これは何か、本当に、これはなぜなんだろう、こんな異常なことが、
はい、
毎年のように起こるのはと、
はい、
もっともっと真剣に危機感を持たないとダメですね、
はい、そうですね。でちょっと前まではその異常気象が起こった時にこれが温暖化の影響なのかどうかはよく分かりませんと、
はい、
こんな異常気象なんて昔もねでっかい台風が来ることはあったし、これ今回の台風が温暖化の影響かどうか分かんないなということがよく言われてきました、
はい、
ただ最近ものすごく科学の解明が進んで、まあ、最近の、異常な高温であるとか、まあ、異常な気象っていうのは、はい、温暖化が起こってなかったら起こり得なかったんだと。もうこのあたり最近起こっているようなことはもう温暖化の影響とほぼ言い切れるような研究結果がどんどん出てきています。
まあ、
そういったところから私たちは、目を背けてはいけないなとおっしゃる通り、かなと思います。
そうですね。こう証明、科学的証明はできないだろうと例えばトランプさんなどが言いそうな感じですけれども、
はい、
そうではなくてもうそういう科学的な、
はい、
調査データからも、
はい、
もう本当に、それは、温暖化によるものであるというふうに、
はい、
理由付けできると、
はい、ほぼ言える状態になっていると、思っていただいて結構かと思います。
こう理由がはっきり証明できたということはいいような悪いようなと、
そうですね、
それぐらい顕著にひどくなったっていうことですね。
はい、そう思います。
はい、まあこう普通夏ヨーロッパに行きますと、
はい、
日本よりも涼しいと上着がいるなっていうのが、
はい、
まあ、そういうこうヨーロッパの気候という感じでしたけれども、
はい、
今年はニュースで、
はい、
ヨーロッパ各地で、
はい、
なんか40度を記録したっていう、
そうですね、ニュースではパリで40度を超えというような話がありましたね。
はい、ヨーロッパ各地ではそのクーラーがない場所もたくさんあるんじゃないでしょうか。
はい、おっしゃる通り割と涼しいので暖房はあるけどクーラーはないというところが結構あるかなと思います。はい、私もヨーロッパに行った時にクーラーのないホテルに夏に泊まったことがあります。
ああ、そうですか。それは何年か前のお話ですか。
3年前ですね。
ああ、そうですか、
はい、
その時はまだそういう温暖化っていうかヨーロッパ の夏の気候で、
はい、
いやーこんな暑いっていうことはなかったですか、その時。
そうですね、行ったのが9月頭ぐらいだったので扇風機でなんとか過ごせたというところでしたけども。
あ、そうですか、
はい、
まあ、本当にそのここでというようなところで高温が記録されたり、
はい、
それからですね、あれグリーンランドが、
はい、
氷が、
はい、
氷床っていうんですか、あれが溶けて、
はい、
まあエネルギーがこう地下資源がいっぱいあるからとかいう話題もありましたけれども、
はい、
あれはどうなんでしょうか。
あれはもう、まあ、もちろん温暖化の影響だと言われています。
氷が溶けたと。
で、はい、グリーンランドの氷が溶けるのは結構問題でして、
はい、
何が問題かというとですね、今は まだ溶けているねで済むんですが、氷ってキラキラ光ってますよね。宇宙から見ると白くて、光っていてっていう状態ですので、
はい、
何かっていうとお日様の光を キラキラと反射するんですね。
ええ、
でつまりエネルギーを反射するわけです。しかしそれが溶けていって地面とか、まああるいはあの海もそうですけど、むき出しになってくるとエネルギーをどんどん吸収するようになるんです。そうするともっともっと温度が上がってもっと溶けちゃう。で、さらに温度が上がるということが起こって、あるタイミングを超えるともうグリーンランドの氷が溶けるのが止まらなくなるというような現象が起こるかもしれないと言われています。
今年でもかなりのパーセンテージが溶解したというか、はい、これは非常に本当に怖い話ですよね、はい、そうすると氷が溶けると、はい、海面上昇も起きますよね、
はい、
で太平洋のこの小さな島々が、はい、もう本当に水浸しになるとか、
はい、
もうなくなっちゃったりとか、あるんじゃないですか。
はい、もうそれが懸念されているところはもちろんありまして、
はい、
どこの国か名前を忘れてしまったのが恥ずかしいんですが、
もう
そうですね、そういう国々で、あるところはですね、もう自分の国は沈むであろうと、はい、ですから他の国に移住させてくれというお願いを、まあ、トップの方がされていると、苦渋の決断をされているというようなお話をお聞きしますと、実はまあ温暖化問題っていうのは、まあ、平和人権の問題というのもともものすごく関わっている問題だなというふうに感じますね。
本当ですね。そういう小さな島々に住んでおられる島民の皆さんは、はい、決してそういう、化石エネルギーを、はい、使っているわけではなくて、
はい、
もう自然な生活をしておられる方々の被害が一番、はいはい、大きいというところが非常に人権というところですよね。
そうなんですね。はい。その人権不公平っていう意味からいくと、その地域間の今の公平性の話が出ました。先進国がたくさんエネルギー使って、途上国の方が大きな影響を受けるというところがまずあります。もう一つは、今の世代、私たちがエネルギーを使っていて、若い世代の人たちにものすごく大きな影響を与えてしまうと、ここも今一つ大きな問題になっています。
そうですね。こう私たちがこう作ったこの産業構造が、
はい、
これからというこれから生きていく若い世代に、
はいはい、
まあ、本当に原発もそうですけれどもツケを残していると、はい、本当に、私たちがやっぱりなんか責任があるとまず自覚するっていうこと
が、そうですね、そこから目を背けちゃいけないなと大人の一人として思います。
そうですか。木原さんは大学でも教えておられて、
はい、
その若い方にいろんなことを教えておられるんですね。
はい、そうですね。非常勤コースという立場ですけど、週に1回大学で、若い方に温暖化についてお伝えをするようなことをやってます。温暖化だけじゃなくて環境問題全般ですね。
今こういうことが地球で起こっていると、まずは知ることから始めるということ、
はい、そうですね。ただしですね、はい、そこにはちょっとポイントがあってですね、危機感だけ覚えると人は目を背けたくなる、これはもう心理学で、明らかになっていますので、
そうですか、
危機感だけ伝えるっていうのは良くない。でも実はそれを解決した先に、それこそ人権の問題が解決したり、自分の暮らしも良くなっていく、実は経済も、良くなっていくかもしれない、もっといい社会を作れるんだというところを少し一緒に考えていくことができると、ようやくこの危機的な状況というのをストンと心に落とすことができて、次に一歩を踏み出すことができるんじゃないか、まあ、そんなことが結構研究の世界、環境の心理学の世界でも言われていますので、少しそんなことも意識しながら、講義を組み立てています。
あ、そうですか。オバマさんの時は、はい、そのグリーンエネルギー政策がやっぱり、
はい、
新しい仕事を生みという、
はい、
こうプラス面のお話をよくされてたかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりその今の、トランプさんになって、
はい、
やっぱり負担というそういう、マイナス面、マイナスイメージを考えると、はい、やっぱりそれに消極的になってしまうということになる、はい、今そういう感じのことでしょうか。
そうですね。ただし、はい、トランプさんはそうおっしゃってますけども、アメリカ全体の意見ではなく、
本当ですね、
はい、カリフォルニア州とかですね、
すごいですよね、
州レベルではすごい、もしも、ご存知の通りですし、企業とかも、もうどんどん
頑張ってる企業が、
頑張ってるところもあると。
世界企業が特にやっぱりそういうことでは、はい、理解が。はい、ありますよね。
そうです。この大きなうねりっていうのはもうどんどん進んでいくし、それを加速させなければならないと思っています。はい、
本当ですね。まあ、一国の大統領が何か言っても、そうやって、自治体とか、
はい、
それからカリフォルニア州とか、
はい、
なんかそれぞれがこう、 変えていくっていう、はい、やっぱりその意識が非常に重要、はい、ということですか、はい、
そしてそれを支える市民の意識が本当に重要だなと思います。
そうですか。今日金曜日夕方5時からこの番組生放送でお届けしているんですけれども、はい、2時か3時だか、河原町通りにちょっと用事があって行ったんですが、はい、そうすると、
はい、
初めてこういう光景に出会ったっていうのは、
はい、
パレードっていうか、行進してらっしゃったんですが、
はい、
デモンストレーションなのか、外国の方が何百人という列だったんですけども、外国の方が 3分の1ぐらいおられたと思うんですが、あれは何だったんでしょうか。
やっぱり外国の方がすごく意識が高いというところも、
まず何があったんでしょうか。
失礼しました、はい、今日ですね、何が行われてたかというと、グローバル気候マーチ、世界全体で温暖化防止を訴えるマーチ、はい、が行われていて、京都でもそれが行われたというところなんですね、
はい、
でどうやら世界150カ国以上、日本でも20カ所で実証されたと、そのうちの一つが京都でも行われたというところです。
そうですか、は
い、
それを私は目にすることができたと、は
い、
原発の話であったり、石炭火力がいらないとか、はい、こういろんな自分自身の考えをこうプラカードに持って、
はい、
更新しておられましたけども、
はい、
若い方が呼びかけた、はい、そういう行動なんですよね。
そうですね、もともとの始まりはスウェーデンのグレタさんという16歳の少女が始めて、一人で始めたデモというかストライキがきっかけですね、
はいはい、
それが今もどんどん広がって、多くの若者に広がって、今日のは若者が若者だけじゃなく大人も来てくれと呼びかけて、大人も参加するということで、大きな取り組みになっているというところです。
大人が3分の2ぐらいはおられたように見えました、はいはい、で外国人の方が、はい、多分京都在住の方だと思うんですけども、3分の1ぐら
い
おられて、
は
い、これまでにない、何かそういうものを見たという気がいたします、うん、こういうことがやっぱり重要なんでしょうか。
そうですね、
はい、
私ヨーロッパに今年の夏調査に、温暖化の関係の調査に行っていたんですが、そこでびっくりしたのがですね、選挙戦で多くの党がですね、
はい、
温暖化対策をやりますというのを優先課題として挙げているっていうんです。最優先に掲げていると言うんです。で、なんでですかって、私オーストリアで話を聞いてきたんですが、なんでですかって聞いたら、向こうの方から言われたのは、当然でしょう、あれだけ若者が、温暖化対策に、デモ行進をしたりしていると、若者に、政治家の人たちももちろん嫌われたくないからねと、
はい、
ここはもちろん、これがテーマとして掲げないとですね、選挙でも勝てないんだよって言われて、おーっとびっくりして、帰ってきたところですが、それぐらいの影響力を持つようになっています。
そうですか。日本ではなかなかその選挙の、項目の中に、主張の項目の中に、はい、気候変動対策をしますというふうな主張のある方が、
はい、
いるっていうのはあんまり目にしたことないかもしれませんね。
そうですね、はい、でもそれはいい未来づくりとイコールなので、
はい、
そういうことがどんどん争点になって、温暖化止めるだけじゃなくて、その先どういう社会を描こうかっていうのが争点になっていくといいなと思っています。
本当ですね。はい、わかりました。この後は地球温暖化を止めるためにはどんなことができるのかお話を伺います。今回は待ったなしの温暖化防止対策、そんなテーマでお話しいただきます。23日から国連で、何か、あるんですね。
そうですね、気候サミット、まさに待ったなしだという、ことが話される。
そうですね、はい、そこで先ほどのスウェーデン の、はい、はい、女性も、
はい、
何か講演というか演説される予定ですよね、
はいはい、そのようにお聞きしています。
そうですか。この国連の事務総長が、これは、おとついの記事なんですけれども、
はい、
私たちはこの温暖化対策に負けつつあると、
ええ、うんうん、
それぐらいこう切迫した、
はい、
その 状態に私たちはあるんだということをこの事務総長は言いたかったんだと思うんですけれども、
はい、
その対策が我々が追いついていないという感じのことをおっしゃってるんですが、
はいはい、
それはどんなふうにお考えでしょうか。
いやもうその通りだと思います、はい、全く足りないというふうに私も思います。
そうですか。よく、2度未満、
はい、
気温上昇2度未満ということがよく、はい、何年か前から耳にしましたけども、
はい、
今どんな感じで実現されているんでしょうか。
はいはい、まず2度未満でも足りないだろうということでですね、できれば 1.5 度未満に抑えなければというような、まあ、研究もされていて、もちろん世界全体も最低限2度、できれば 1.5 度に抑えようというのが世界の目標になっています。
はい、
しかしこのままのペースだともう2度は、あっという間に突破してしまうだろうと。
はい、
で2度未満あるいは 1.5 度もそうなんですが、
何年までにという話でした
か。はい、そうですね。2度未満という話ですと、まあ、今世紀後半にということになりますが、
これはちょっともっともっと急速に温度上昇って気温上昇してますよね。は
い、そうですね。
はい、
しかし 1.5 度っていう話を考えるとですね、
はい、
おそらく2050年ぐらいまでには私たち人間が出している二酸化炭素などの量を実質的にゼロにしなければそれは達成できないだろう。2050年ぐらいまでにゼロにすると、は
い、それでないと、はい、今のこの、海水温上昇とか、
はい、
それが巻き起こすさまざまなハリケーンであったり、はい、豪雨であったり、いろんなことが止められないと、
はい、
今やまさにそういう状況に来ていると。
そうですね。ゼロにしてもハリケーンや豪雨は今よりひどい状況だろうとは思いますが、これ以上ひどくさせないようにしようと思うと、はい、もう最低2度、1.5 度までに抑える。つまりそれは今から30年ぐらいまでの間に CO2 排水量などをゼロにするということです。
ゼロにする。はい、具体的には、まず世界ではそれに対してどういうことが行われているんでしょう。
は
い、
そうですね。実は考え方はシンプルでして、
はい、
エネルギーを無駄なく使いましょうということと、
はい、
必要なエネルギーは自然の力で賄いましょうと。石油や石炭、地下に、あるものを掘って燃やすから二酸化炭素が出るんであって、自然の力でエネルギー作れりゃいいと。
石炭火力は自然な力ではないということですね。
そうですね。まあ、昔自然で作られたっていうのはあるんです。まあ、燃やすと二酸化炭素が出てしまう。
そうですね。CO2 を排出する大いなる原因になってますよね。はい
はい、そうです。
はい、
なので、そういうのを使わないでおきましょうと。
はい。
はい、
化石燃料ということですね。
は
い、
そうです。化石燃料、まあ、ちょっと使っちゃう分は新たに頑張って植林をしたりして吸ってもらいましょうっていうのは、それもやらないと、というところはなくはないんですが、基本的には化石燃料は燃やさないということです。
燃やさない。はい。はい、その他にどういうことがありますでしょうか。
あ、でももうそんだけですね。
あ、そんだけ。そうなんですか。
はい、それをどうやってやるかというだけです。
ポーランドかどこか忘れましたけども、はい、この冬の暖房は石炭なんだっていうそんな国もありましたよね。
はい、暖房も、暖房我慢するとか暖房しないっていう、それ人死んじゃいますので、そういうわけじゃないんですね。
はい、
そうです。ポーランドなどでは、まあ、そういう状況はあったんですが、例えば今回私が行った、オーストリアの、オーバーエースタライヒ州という州では、はい、もう灯油、石油燃料での暖房というのは新築住宅では禁止になっています。
はい、
それはもちろん燃やしたら温暖化が起こるので燃やしちゃダメですよね。
それはセントラルヒーティング的な暖房、
はい、基本的にはセントラルヒーティングです。
ええ、
もう燃やしてはダメということですね。
ええ、あ、そうです
か。じゃあどうするのっていう話なんですが、
はい、
例えば木の切りくず、まあ、あそこ林業が盛んですので、
そうです
ね、木の切りくず、まあ、木が吸ってくれた二酸化炭素を燃やす。これはまあ、また木が吸ってくれれば、空気の中の二酸化炭素増えませんので、まあ、木の切りくずとかで、暖房をする。あるいは、自然の力、太陽光発電とか風力発電とかでできた電気で、まあ、エアコンを使う。自然の力で暖房をしましょうね、ということになっています。
はい。片や。
はい。
この日本です、
はい
はい、
そうですね。ゼロにしなきゃいけないっていう意識がなかなか広がってないですよね。
はい、そんな無理だっていうどっかに、そういうもので賄ってる産業の人のことを忖度したりとか、
はい、
やっぱり無理だっていう、そんな無理やん、徐々にっていうふうな、
はい、
こうどっかに何かがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、最初の話ですけど、
はい、
人は信じたくないものは信じないので、 しんどいと思ったら信じたくなくなっちゃう、無理だと思っちゃうかと思います、
ええ、
でもなんか少し考えてみていただきたいんですが、実はエネルギーをゼロにしろなんて言われてないんですよね。
はい、
エネルギー源を化石燃料じゃなくて別のものでやればいいという話なので、発想の転換をすると実はできる、かなりできるということはもちろん言われています。あ、
そうですか、はい、それは再生可能エネルギーということでしょうか。
あるいは省エネの方が効くかもしれないです。省エネ、
はい、
例えば京都府長岡京市というところの商店街がありまして、
はい、
商店街の街灯、もともと水銀灯だったんですが、これ切れてしょうがないと、で交換も手間がかかるしお金もかかると、どうしようかなというので、実は小学生と専門家の皆さんが手作りで LED 街灯を作って設置されたんですね、
はい、
そしたら消費電力は 90% 削減ができたんです。
削減率としては
削減率が 90% すごいですね、
はいはい、
そんな
LED に変える、水銀灯からLED に変えるだけで 90% の電力が削減できた。
できたんです。
そういうことでも削減ということができる、
は
い、
できます、
はい、
あるいは、京都の木津川市というところの学校給食で私たちも一緒になってですね、
はい、
京都の食べ物を食べようということをやってみたんですね、
はい、で地産地消ということですね。地産地消です。
ちょっと広く京都を見て舞鶴、これも世界全体で見たら近いもんですわ、木津川
市と。あ、そうですか。
はい、
結構北と南っていう感じはしますけども。はい、
でも、そんな海外からえちらおちら運んでくるのに比べたら近いです。
です
ね、
フランスのカモがどうとかとかいうよりは、随分近いと、はい、飛行機使ってないと。
はい。はい、で、学校給食のメニューを決める方と、舞、はい、鶴の漁師さん会っていただいて、舞鶴のお魚を学校給食に入れていただく。そういうことをやって、じゃあ輸送にかかる、運ぶのにかかる二酸化炭素っていうのがどれぐらい減ったかを計算をしたらですね、
はい、
これも9割以上削減ができたんですね。
本当ですか、
はい、実は地元を大事にしていくということ、工夫をしていくというので、すごく削減ができるし、それは実は、日本の技術力が生きたりですね、地元の農家さんとか漁業関係者、林業関係者の方がおっしゃる通りです。
はい、その舞鶴のその漁業の活性化にも実は、はい、つながると、
はい、
その環境対策っていうわけじゃなくて、その産業の地域の活性化につながるっていう、
はい、
そうすると楽しいぞと、
はい、
いいこといっぱいあるよ、はい、ということですね。
そうです。家だって、
そうです。
いい家を建てておく、はい、いい家を建てる、ということをちゃんと最初の時にやっておくと、要はごめんなさい、産油国にですね、
はい、
石油や石炭買うために払ってたお金を地元の工務店さんに払う。これは実はすごい温暖化対策なわけです。
ああ、そうですか。そういう家っていうのは最初からその家の対策をするって、例えばどういうことができるんですか、はい、時間はそんなにないですか。
新築の時に断熱をしっかりする、
はい、断熱をしっかりする、
はいはい、そしてできれば太陽光発電などつける、はい、薪ストーブでもいいですね。
薪ストーブ、
はい、
そうですか。今ですね、その千葉県のお話もありましたけれども、
はい、
スマートシティという、こう、話がありますよね。
はい、
やっぱりこの広い地域の電力を、例えば東北電力がとか東電がとかいうんではなくて、その町とか、自治体単位でこう賄うっていう考え方はいかがですか。
そうですね、もちろん賛成です。まあ、送電線が切れてしまうと停電にはもちろんなっちゃうんですけども、はい、できるだけ地元のもので賄っていくっていうのはいいことだと思います。
そうですね、はい、そうするとこう何かがあってもその対策がまあ割合しやすいとも言えるということですね、
は
い、そうすると食べ物もそうですけども、やっぱりエネルギーも地産地消ということが非常に大切かもしれませんね、
はい、実は京都を大事にするということが、地球を大事にすることともイコールだと思います。
それはそうですね。はい、わかりました。もう木原さんは本当に説得力があるなっていう、そんな感じ、はい、印象を持ちました。今日のコメンテーターは京都府地球温暖化防止活動推進センター事務局長の木原博隆さんでした。ご協力は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。